ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボ。今回は次の日曜日が母の日ということで、母の日特別編としてお届けしたいと思います。熊本のアスリートとして日本のみならず世界で活躍するエアロビックの大村栄一選手、1型糖尿病を抱え厳しいトレーニングを行いつつ世界にチャレンジしていくその姿、熊本皆さんすでにもうご存知と思います。そして今日はその大村選手のお母さんでありチーム大村のコーチとして活躍をしていらっしゃいます大村理恵さんにお話を伺います。そしてスタジオにはチーム大村の選手で娘さんの大村智美さんにもお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ皆さん栄一さんと智美さんとそしてもう一人沙織さんと3人のお写真というのは新聞とかね等々でいろいろテレビでもニュースでもよく流れておりますのでご存知と思いますが、智美さんの方がお姉さん。
はい、そうです
ね。
はい、
栄一さんの妹で
長女です。
長女になる、
はい
ね、はい、そして、沙織さんが一つ下と、
はい、そうです、
いうことですね。
はい、
そのあたりのちょっと位置関係をまず説明しておきたいと思いますね。はい、ということで、まあ、今日はあの母の日スペシャルということで理恵さんにいろいろお話をちょっと伺っていこうというふうに思っているんですけれども、はい、まずはですね、もうつい先日です、4月に、
はい、
スズキワールドカップ2012がありました。
はい、
ね、今回の大会振り返っていかがでしたか？
そうですね、もともとすごい強い選手が来るっていうのはもう分かってたので、うん、とにかく予選に残ろうっていうのが目標で行きました。
うん、前回は、
はい、
トリオで2位でしたっけ？
はい、そうです。皆さんそうおっしゃるんですよ、
ね、
なので今年は優勝ですかとかって言われてて、去年は震災の影響で、
はい、
参加国が少なくて、はい、それでっていうとちょっと恥ずかしいことなんですが、
いきなりなんかぶっちゃけトークが、
はい、はい、ぶっちゃけで申し訳ないですけど、はい、それで2位だったんですが、でももちろん去年は逆に優勝を狙っていったんですけど、まあ、ちょうどH も怪我をしてたりとかで、はい、どうにかこうにかだったんですが、今年はだから皆さんから今年は優勝を狙ってって言われていきましたが、内心ではちょっと予選大丈夫かなみたいな、はい、そういうもうギリギリの気持ちでいきました。
僕、まあ、今回ねお話を伺うっていうことで、その鈴木のワールドカップの過去のずっとね歴代の優勝者のリストとかをずっと見たんですけど、
ありがとうございます。
そうするとほら一人でやるやつ、
はい、シングル
の方は割と、まあ、連覇したりとか、
はい、
何回も優勝してる方とかがいたりするんですが、はい、トリオの方って結構入れ替わりが激しいんですね。
そうですね、やはり3人でするので、うん、どんなに素晴らしい選手でもちょっとこの人が失敗するのみたいなのがあると、やっぱ順位が全然変わってしまうので、案外そのキープするっていうのは難しくなると思います。
そんな中やっぱ常に上位にいる、もしくは上位狙えるポジションにいるっていうのは、これ相当トレーニングと、
どうなんでしょうか。
どうなんですか、そのあたり。富さん、やっぱ気持ちの問題とかもあるの？どうですか、
はい、気持ちもモチベーションもですし、
うん、
やっぱり練習でも、やっぱり優勝とかしたいとかそういう気持ちが一番なのと、あとは練習を頑張らないことにはそこまでは、はい、いかないかと思います。はい、
もう練習練習練習って感じ。そうですか。今日はですね、いろいろお話を伺っていこうと思うんですが、そもそものところからいこうと思います。
はい、
はい、そもそも理恵さんが、お母さんがエアロビックと出会ったきっかけ、始めたきっかけは何だったんですか？
きっかけはもう何十年も前の話なんですけども、私の姉が今熊本県のエアロビック連盟の理事をしてるんですけど、エアロビック教室を開いていて、
はい、
私は事務職だったので運動不足解消のためにエアロビックを始めたっていうのがきっかけです。
運動不足解消から始めたんですか？
そうなんです。でその頃はもう本当に奥様たちや若い人たちがハイレグのレオタードを着てみたいな、
はいはい
はい、その一番 こうブームのところだったので、
はい、
流行に乗ってました。
流行りましたよね。
はい、すごく流行ってました。
流行りました、流行りました。はい、そのブームに乗っかって、はい、運動不足解消で始めたんですか。
はい、はい、そうです。
それが今やこんなもう大コーチになっちゃって。
まあ、その時にはそのエアロビックの競技とかも全然興味もなかったし、うんうん、あることも知らなかったですね。はい、
それで競技があるっていうのを知って、
はい、
ちょっと本格的にこう、まあのめり込んでやろうかなっていうふうに、はい、
そうですね、子どもたちが小学校になって、うんうん、大会があって出場した大会で負けて、息子が負けたので、そこからなんか頑張りたい、翌年も次の年もみたいな感じでなったので、ではもう妹も一緒にみたいな、はい、それからみんなでのめり込んでしまいました。
へー、はい、もう家族みんなでのめり込んじゃって、
はい、
ちなみに、はい、お子さんたちはいくつぐらいから始めたんですか。
栄一が4歳で、はい、ともみが2歳3ヶ月、
2歳3ヶ月、
沙織が1歳7ヶ月です。
まあ、4歳はまあまあまあわからないです、はいはい、1歳7ヶ月、
はい、
沙織さん、
はい、
踊れるんですか。
ただ歩いてるだけですね。踊れるというよりはただ歩いてるとか、踊ってるお姉ちゃんたち見てニコッとしたり、なんか時々それこそ1曲の中で3つぐらいのところでポーズしたり、ここだけはリズムが合ってるよみたいな。本当にお遊戯でした。
でもそこからでもね、楽しんでやれるんですね。
そうですね、まずは楽しむことが大事なので、
うん、
は
い、もうそこからしますとすごいですね、トモミさん、キャリアを考えると。
はい、もう14年15年続けてますね。
ねえ、はい、ずっとやってるということになるわけですけどね。年齢わかるかも。ねえ、すごいなと思いますけども、はい、ちょっとトモミさんに聞きたいんですが、
はい、
どんだけほらちっちゃい頃からずっとやってるわけでしょ、
はい、
ね、ちょっともうなんか遊び行きたいなとか、
うん、はい、
デートしたいなとか、
うん、はい、
お母さんの前で言いにくいかもしれませんが、
もう2歳3ヶ月のに始めたんですけど、うん、その時はやっぱり覚えてはないですね、
うん、
でそれからやっぱ小学校中学校高校生になりって、うん、なるにつれてやっぱ練習も結構ハードだったので、うんうん、やっぱその時にはやめたいっていうこともあり、
うんうん、
やっぱ相談したことは何回かありました。
それはコーチであり母であるお母さんに相談したわけ。
はい、いや最初はまあ自分の中で言うか言いまいかっていうのは考えてたとは思いますが、
うんうん、
まあ、一番相談すると言ったらですね、やはり母になるので、うん、相談したことはあります、はい、
その時なんておっしゃったんですか。
なんて言ったんでしょうね。でもきっと今やめたら、
もう覚えてないってよか
った。きっと今やめたら今までの苦労が何になるのみたいな言われた気がします。
なるほどね。
とあとはあなたに何が他にあるっていうのもあったと思います。
これは母としては結構勇気ある発言ですよね。
とかもうなんか勉強頑張らないといけないですよね、普通は。普通の母親は、
そうですね、
勉強頑張んなさいって言いますよ ね、
ね、 だ、まあ、ね、中学高校と、ね、ね、なっていきゃね、
はい、でも私の言い方は、うん、いやきっと勉強で日本一になること難しいと思うからエアロで日本一になった方が楽だと思うよって。その言い方多かったと思います。
はい、はい、
記憶にあります。
なんかすごい究極の選択だよねそれね。はい、どっちの日本一選ぶみたいなね。
そうですね、
ぐさっと。
あ、それは勉強の日本一は選ばないわな。
でも続けてきてよかったなっていうのはやっぱあります。
なるほどね。で、まあ皆さんね、3人のね兄弟でね、トリオでよくやってらっしゃるわけですけれども、特にチームオムラで言いますと、栄一さん
は、
はい、ご存知の通り1型糖尿病というね、はい、を持ちながら、まあ、アスリートとして活動されてるわけなんですが、はい、もうそれが最初に分かった時というのは、どういう状況だったんですかね。
そうですね、誕生日の近くだったんですね、うん、本人の、うんうん、だったので、もう風邪もひいていたので、ええ、もう本当に風邪の軽い症状と思ってたことが、うんうん、もう私の知らない病気、その時は知らなかったので、うん、どうしてうちの子がみたいな、
うん、
もうやっぱりもうみんなで暗くて、
うん、
で結局2ヶ月入院したんですけど、
はい、
その間こう這い上がろうっていう 気持ちとどうしていいのかわからないっていう気持ちがすごい葛藤があって、で最終的によく考えたら私が辛いんじゃなくて本人なんだっていうのに気づくのにもやっぱり時間がかかりました。なんか自分がちょっと辛いんじゃないかみたいな、私自身がですね、でああなんていう母親なんだみたいな、それを気づいて、あじゃあ息子になんて言って励ますのかって言って、まあ、まずはとにかく注射を打てば元気に普通通りに遠足も行けるしっていう、あの運動会にも出れるっていうような話し方と、だんだんこう過ごしているうちにもっとその分かりやすいというか、だんだん年を追うごとにもっといろんなものがあの打ちかかってくるので、それを跳ねのける力はないかって言った時に、あの、まあ、乗り越えるられるものに乗り越えられるものだけの試練が与えられるんだっていう話をして、でそれが今本人の一応なんかそれを言葉に頑張ってるみたいですけども、はい、
それをその病気が出た時は何歳？
小学校2年生なので誕生日が来て8歳9歳ですかね、はい、
それを8歳の男の子に説明するのは難しかったでしょうね。
でもですね、何なんでしょう、あのやはり初めにその病気になった時に、あのお菓子を食べられないんですね、はい、なのであのお菓子を食べられないっていう話をしたら、あのやはりあの小児科に入院してたので、あのもっと小さい子どもさんがいっぱいいらっしゃるんですね、あの違う病気の子どもさんが、でその子たちもいろんな病気に戦ってるので、あ大丈夫って言うんですよ。なんでって言ったら、あ今まで僕はお菓子を食べてきた、ね、でもあんな小さい子も我慢してるんだから僕は大丈夫だよって、でその後はもうあの部屋に行ってもいないことが多くて、どこにいるんだろうと思ったら他のいろんなところの子供さんのところに行って遊んであげたりいろいろしてました。なので自分でもきっとあのその入院生活の中でいろんなことを思いながらあの戦って、だとは思います。はい、
なるほどね。
はい、
あのその話を聞いた時、はい、そのともみさんたちはどういうふうに思いました？
そうなった時最初その
小さかったからですね、
小学2年生の時とかはですね、兄がなってって言っても多分
分かんないよね、
分かんなかったので、その時はね、はい、もうただ見守るって言ってもなんですけど、うん、大丈夫ぐらいの声かけぐらいしかできなかったのを覚えてます。はい、
ちょうど8歳ぐらいの頃ね、
もうそうですね、
そらお菓子の話が出ましたけど、お菓子一番食べたかった、
そうですね、
ね、時期ですもんね。
そうですね、はい、
ちょっと聞くところによりますと、ね、あの今はもう本当トップアスリートの H 君ですけれども、小学生ぐらいの頃は実はリズム感悪かったそうですね。
あのその頃ご存知の方はですね、はい、あの H 君ってきっと思われてると思います。まあ、リズム感は悪いし、はい、あのうち3人ともあの運動神経、私自身もあの運動音痴なの方なので、はい、方なのでっていうかもう運動音痴なんですね、
は
い、なのであの逆上がりもやっと H は中学校の時にできたかなみたいな、飛び箱も飛べないみたいな、はい、なのであの今なんか皆さんもジャンプ力あるよねとか言われますけど、
すごいボケですよ、僕なんかも見てますけど、
体力テストとかなると、はい、もう絶対なんかあの他の方がすごい20センチぐらい高く飛ぶんだってよく言ってました。
ほ
ー、なんかそのぐらいあのできないっていうか、うん、はい、音感も悪いしリズム感もないし体は硬いしっていうぐらいで、踊るっていうかちょっとお遊戯というかお祭りとかで踊っても、うんうん、あの女の子の後ろに隠れてね、いちくんみたいな、
はあ、一番前じゃなくて、
もう見えないところにいてみたいな、そういう状況でした。
へー、その状況からよく今までコーチとして引っ張り上げられましたね、それはね。
引っ張ってあげたのか本人が頑張ったのかはですけど、うん、まあでも小学校の時まではあんまりやっぱり結果も出なくて、
うんうん、
はい、中学校に入る頃にダンスをしようかエアロをしようかって言った時に、やっぱりちょっとエアロに最後の挑戦って言った時に全日本選手権であの九州代表になって、それからがなんか練習にこう一生懸命になって、
うん、
週1回だったのが週2回週3回と増えて、はい、そしたらまた大会にのめり込んで、次は勝ってやる次は勝ってやるみたいな。
へ
え。で逆にそこで負けず嫌いもこうできたのかなみたいなのはあります。
今ね、H さんもそして今トリオでね、ともみさんとそれから沙織さんとこれだけ活躍されてるじゃないですか、
はい、
お母さんとしてどうですか。
まあ、嬉しいですね。特に3人兄弟でしてくれるっていうことは、うん、やっぱり今まで先の話じゃないけどやめずに続けてきてくれることと、あとはやはりそのエアロビックって音楽に合わせて表現するスポーツなんですね。表現スポーツなので、3人がこう踊ってて音楽をこうに乗って踊ってると、もうこちらもなんか嬉しくなるっていうか楽しくなるというか、はい、なんか見てて楽しいし、また勝ったら嬉しいし、はい、その喜びはおかげでもらってますってみたいな。はい、
リエさんのこれからの目標っていうのあるんですか。
そうですね、子供3人が素晴らしい選手に育つっていうことばっかりをいつも言ってるので、はい、あとはやはりその3人ともが自分の人生を楽しく生きてほしいなと思います。
チームオムラでは、ね、この3人以外にもたくさんのお子さんたちが今やってらっしゃるということですので、はいはい、今日 H 君の話もありましたが、リズム感がなくても、はい、バネがなくてもやればできる。
そうですです、継続は力な
んです。継続は力ですよ、
はい、
ね、それお母さん自身がだって最初運動から始めたんですから、本当に運動不足解消から始めてここまでいってるわけですから、
はい、
それ身をもってやっぱり見せてるところがすごいのかなという感じがいたしますね、はい、あっという間に時間が来てしまいましたので、
はい、
ちょっと今日はこの辺でお別れしたいと思います、
はい、
また機会がありましたらぜひスタジオに遊びに来ていただきたいと思います。
はいはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ということで今日のヒューマンラボは、チーム大村のコーチ、そしてお母さんでいらっしゃいます大村理恵さん、そしてチーム大村の選手娘さんの大村智美さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。